はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
なんかあれですね、初期の頃に戻ったような
本当ですか
話の感じでしたね。
今の話をした時にね、
うん、
奥さんが唯一食いついたのが1999年、嵐と同期じゃんって言ってて、まさかの
誰の話してんのそれ。
奥さんが話してた、心霊住宅と嵐が同期らしいすぎるの。
心霊住宅はでも別にできた年じゃないでしょ。
1999年
だったんですよ。あ、9年にできたのか。
そう、完成が1999年だから
話題になったのが2000年だ。
そうそうそうそう。で、嵐も1999年に、うん、あのハワイで
結成
されていますから、
ね、でも話題にならなかったもんね、
うん、だから1年目までは心霊住宅のは勝ってた
ってことだよね。
それ以降はちょっと負けが続いてますけど、う
ん、まあまあね、うん、でもまあ今も続いてるわけでしょ。
何ですか、
心霊住宅。
あ、今はでもそんな
になってはいないけど、うん、まあ、存在はしてる
とあるのはある。だから今後ね、またなんか ねあればね、
いつか復帰していただきたいなと思いますけども、うん、
復帰ってあのサッカー選手の。
いや違います。
間違
う。はい、ということで何ですか。あ、僕の番です。
いや、嘘でしょ。
何の
4年続けてんだから
何の話してんのかなと思って。はい、僕の番なんですけども、はい、今日はですね、うん、おそらく3本目にちょっとイベントの話とかもする予定もありまして、うん、ここ最近ね多分ずっと読めてないので、うん、お便りをちょっと読みたいと思っておりまして。
いいじゃないですか。
はい、なんでいきます。
はい、
お便りのコーナー。はい、
はい、
ということでございまして、ちょっとね、まあなるべくいろんな人のを読もうと思うんですけども、僕ねちょっとこれすげえずっと読もうと思ってて、うん、で読まなかったやつ、うん、読まなかったやつっていうか読めなかったやつがあるんで、うん、ちょっとそれをね、ぜひ一回読みたいなと思うんですけども、
いいですね、行きたい。
これね、結構渾身の感じなんでね、ちょっとちゃんと読みますけど、ね、
渾身の感じ。かなりいいお便りってこと。
すごい多分なんていうかな、ちゃんと書いてくれたなっていうやつ、うん、長いんですけど、ちょっとまあ内容も内容なんでね、うん、しっかり読みたいと思います。
はい、です、
いきます。都市ボーイズ様、お久しぶりです。
お久しぶり。
岸本さん、林さん、ある内科医ミントです。
お、
ね、お医者さんの方です。
お世話になってます。
はい、年末のお便りグランプリ締め切り以前からいつか送りたい、うん、けれど自分の中でうまくまとまらないままだった話があるのです。今もなおまとまらないままですが、うん、お便り送らせていただきます。
なんだ、気になりますね。
はじめに、これはとある国のとある架空のお話かもしれませんと前置きをさせていただきます。さて、はるか昔と、
うん、
私が若手の研修医だった頃、うん、勤めていた病院では仕事の一環として検視に立ち会い検案を行わなければならないという仕事がありました。検案とは事件性のある、
うん、
あるいは異常な状況での死者に対しての死亡診断を行うということでございます。
要は普通の、
うん、
あの亡くなり方じゃないやつとかを、
そうそうそう、だからまあ、
うん、そういうことね。
いわゆるなんていうの、老衰とか、
うん、でないかもしれない
とか、そういうのではない、
普通の病気ではないと、
何かしらの、うん、そうそう、
うん、
状況が関与しててってことだね。
辛いね、うん、最初からそれって。
で、まあそれまで何度か検案を行ったこともあり、うん、推理小説でよく出てくる青酸カリによる死亡を見た経験もあり、いつものルーティンワークとして慣れたもので、うん、現場である、とある家に入りましたと、
うん、
私は今でもあの光景が目が頭から離れません。
お医者さん家まで行くんですね。
うん、だからその、なんか研修医の頃やってたんじゃない、うん、仕事の一環でね。うんうん、で、今でもこの話を書きながら、
うん、
なぜだかまた涙が出てきますと。
そんな、
これは恐怖なのか同情なのか分かりません、
うん、
しかしあの家であの光景はあれから何年も経った今も私を、苛んでいます、
うん、
部屋に入ると、
うん、
6人くらいの警察官と数名の私服刑事と思われる方がいました、
うん、
そして階段の下でうつむいている50代くらいの男性がいました、
うん、
私はいつものようにこの度はご愁傷様でした、お話をお伺いしてもよろしいでしょうか とその男に尋ねました、うん、ご遺体が実子であることはあらかじめパトカーの中で聞いておりましたので、うんうん、最後にご遺体が生存確認できた状況を聞こうと思ったのです、
うん、
守秘義務がありますのでその内容については詳細は書けません、
はいはい、
しかしその男の、相貌かな、
うん、
あの目のことだね、
うん、
2つの目が、うつむいた状態からゆっくりとも持ち上がり、
うん、
私の目を貫きました、
うん、
ちょっとその内容は書けないんですけども、
うん、
そうですか、それでは息子さんの状況を確認させていただきます、うん、2階に上がらせていただきますと、ミントさんがね言ったと、うんうん、で父親の背後にあった階段を上がりました、
うん、
懸案が終わるまでのルールなのか窓から差す弱い光だけを頼りに日本家屋特有の幅の狭い階段を手袋越しに手すりをつかみながら私は足を踏み外さないように、
うん、
ゆっくりと上がりました。
光浴びたらなんか変わるんですかね。
なんだろうな、これでも確かにそうだったな、うん、なんか見た時
でも確かになんかいろんなドラマとか見てたら暗い中でやってるな、うん、みんなな、
あれはだからなんかさ、うん、気を使ってるのかなとも思うよね。ちょっとその
誰に、
要は外から見えないようにとか、
あ、そういうことか、
ね、
うん、
中にいる人に対しても、うんうんうん、そんなにこうこうとした中やりってんのどうなのみたいなことなんじゃないかな、
西びてってる中ね、
う
んうん、確かにね。
で、そうですね。で父親の目が頭から離れずにうつむきながらぼんやりとしていた私は、うん、検視官のその言葉に気づいて反射でハッと頭を上げました、うん、目の前すぐ1メートルに両足が宙に浮いていました、
うん、うわ、
そのままゆっくりと目線を上に上げました、
うん、
ズボンのチャックが見えました、
うん、
またゆっくりと目線を動かし、縄が見えました、
うん、
舌が見えました、
うん、
カサカサの唇が見えました、
うん、
死とは厳かなるものであるべきです。私は内科医として多くの死に立ち会ってきました、
うん、
彼らは決して恐怖におののく対象ではなく、
うん、
全てが等しく神聖なるものです、
うん、
これは国会かな、
うん、
おつなんていうんだっけな、懺悔みたいなことじゃなかったかな、うんうんうん、これ多分そうだね、うん、国会です。私は未だにあの光景を自分の中で消化しきれていないのです、
うん、
恐怖心を持ってはいけない、己を律して科学者として立ち会わなければならない、意思を離れた自分の私生活に思い出すべきことではないのですと、
うん、
けれど岸本さん、林さん、私はこのモヤモヤとした黒くて全身の毛穴を泡立たせるようなこの記憶を誰かに伝えたくてたまらなかったのですと、うん、そして最後に光をなくした相棒と目が合いました、
うん、
1分ほど目が合っていたと思います。検視官が言いました。先生と年一緒くらいですよね。先生来たからご遺体を下ろしちゃいますね。あ、手伝わなくていいですよ。じゃあそれでお願いします。その後検視官と話した詳細は実のところ覚えていません、
うん、
ただ検案書に自分の名前をサインし、そして確かに彼は自分と同い年の生まれであることを確認したことだけを覚えています。よく階段で飛び降り自殺をした人とビルの中にいた人が目が合ってしまってその後呪われるって話がありますよね。そんな呪われるなんてことすら介入できないのです、
うん、
ただ私の中にはひたすらに彼の白く濁り始めた瞳の中に吸い込まれそうになった恐怖感だけが未だに残り続けているのです、
うん、
以上が私の送りたかったお話でした、この話をどうやって書こうか、初めてお便りを読んでいただいてからずっと遂行していましたが、結局まとまりのない文章になってしまいました。すいませんと、
うん、
まあ読んでいただきありがとうございましたと、長引、それでは失礼いたしますという、うん、追伸、フリーメイソンですが、林さんは医者なら入れますよとおっしゃっていましたが、うん、女性は加入できないとのことで一旦諦めました。
できないです。
フリーメイソンの過去回もアーカイブから拝聴しました。
ありがとうございます、ということ
ですね。ミントさんから女性だったんですね、
うん
うん、っていうなかなか重い話なんですけど、うん、これなんかすごい映像が
そう
容易に浮かぶというか、
そうそうそうそう、
小説みたいで、そう、うん、で
本書けばいいのに。
そうね、
本当にね、文章力がすごい、
うん、すごい上手く書いてくれたんで、うん、 すごいその光景が頭に浮かんで、うん、
ありありとね。
でやっぱりその怖いものっていうふうには認識しないように、うん、多分してるんですよね、うん、あのね、お医者さんとかは、
ね、うん、
でもそれでもなおやっぱりちょっとその恐怖してしまったというかね、うん、
まあそれ怖いよ、
ずっとその自分の中に残っていると、
うんうん、
でこれをやっぱ誰かにこの言いたくてしょうがないというか、うん、言わないと収まりがつかないみたいなことみたいですよ、
うんうん、
だからね、あのすげえ大変な仕事だなってちょっと思うとともに、なんかね、死とは何なのかみたいな話になるのかなと思いましたけど、うん、いやこれでもさ、なんかね、何なんだろうね、あの感覚というか、
うん、
この方も言ってるけど恐怖でもないし同情でもないし、なんか変な感じ、
うん、
なんとも言えない、多分経験しないことには
そう、ね、
多分分からない感覚だろうなと思うよね、う
ん、ペットも飼ってないんでね、あ、僕は
これってでもさ、
うん、
ペットが亡くなった時はやっぱ同じ感覚なんかな、
うん、飼ったことないから分かんないな、
なんだろう、ね、いやでもこの間知り合いの子がなんかあの、
うん、
実家が福岡とかだったかな、うん、で犬がなんか飼ってたのが死んだっつって、うんうん、でもうあの仕事できない的なことで帰るって言って、そう、って思って俺もう一瞬、ね、
すごいな、そんな可愛いんや、
そう、でもやっぱもう、
まあ、家族だって言いますもんね、
その
それは確かに家族、
幼い頃からの、
あ、そんな長く
感じるみたいだよ多分、うん、だからなんだろうけどね、そう、じゃあまあ若いうちに経験した方がいいのかな。なんとは言えないけどな。
でもすごいですね。
まあちょっと なんて感想難しいんだけど、
うんうん、
あのすごい熱量を持って書いてきてくれたなって感じ
がありがたい。本当にすごいいいお便り。なんて言えばいい状態。
そね、
これがあの
いやこれ難しいよね。
うん、
ちょっと、うん、あまりに。リアルに考えられすぎちゃってっていうのがあってね、うん、あんまりおちゃらけられなかったですけど、
う
ん、
本当にあった話というかもう本当にリアルすぎて、う
ん、ちょっとね、あの、うん、まあいろいろ守秘義務とかいろいろあるんで、うん、まあ架空の話としてるんですけど、うん、まあまあね、うん、察してくださいってことでしょうけど、
すごいな、
はい、ということでね、まあ、あの、ありがとうございました、
はい、
うん、ちゃんとね読ませていただきました。じゃあちょっと違う感じの話をしようかなと思っておりまして、はい、いきます、
はい、
林さん、岸本さん、いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
初めてメールさせていただきます。 P ちゃんと申します。
はい、ありがとうございます。
一緒じゃないですか。
やかましいわ。やかましい、
ね、東
方。いいんだよ、奥さんに P って呼ばれてるのは。
東方は
一緒じゃねえかってなんだよ、おい。だんだん腹立ってきたな、なんか。一緒じゃねえかってなんだよ、バカにしてんじゃねえよ。
東方は京都市に住んでおります。
何無視してんだよね、野郎。
大阪のイベントにはぜひ参加したいと思っておりますが、なかなか都合が合わず参加できてないですと、うん、また都合が合えば参加したいです、うん、京都でもイベントやってもらえると嬉しいです、はい、ということですが、私は37歳のバツイチ男なんですが、
はい、
この間うちの会社の、会長が亡くなり、お世話になっていた僕自身も大好きだったのでかなり気落ちしていましたら、お葬式が済んだ後に張り詰めていたのものが切れたように体調を崩して会社を休んでしまいました、
うん、
すごく疲れていたんだと思います。会社を休んで家で寝ていたのですが、
うん、
朝方に金縛りになり、
うん、
横に何か気配があり一瞬恐怖を感じましたが、うん、そうだ、としみなで聞いたアストラルプロジェクションを試してみようと思い、
プロジェクションね、
ぐっと力を入れて、うん、肉体から幽体で出ていくイメージを持ってやっていると、
お、
そのうち本当に体から抜けました。成功してますよ、
うん、
P ちゃん。
おい、
ただし浮いてる感じはなかったので、
うん、
とりあえず外に出てみようと思い、
うん、
寝室の窓に、体かっこ幽体を押し付けると、
うん、
なんと窓をすり抜けて、バルコニーに出ることに成功しました。
すげえ。
そのまま空中浮遊ができるかなと思い、うん、バルコニーの手すりを に足をかけて飛び降りてみました、うん、すると勢いよく下に落ちていってしまったのですが、
うん、
全く無傷、
うん、
で道を歩いていました、
うん、
その瞬間自分の体にまたすぐ戻ってしまいました、
うん、
その後もう一度幽体になろうと試してみましたが無理でした、
うん、
空中浮遊のイメージが持ちきれなかったから浮くことができなかったのでしょうか、幽体になれたらぜひ浮いてみたいと思います、
うん、
あまり調子に乗ってアストラルポリスに連れ去られないように気をつけますと。
はい、
アストラルプロジェクションについて何かアドバイスがあればお願いします。いつもお二人のお姿を楽しみしております、ということで、ピーちゃんさんにいただきました。
はい、ありがとうございます、
ね。だからあれですよ、僕らの放送を聞いて、ね、
やってみようって言って、
ね、やってみようってなって、
ほんでできるんや、
実際に一発成功
した、うん、優秀ですね、すごく
超優秀、
うん、
ね、どう思いますこの
ピーちゃん、ピーちゃん思うにね、ピーちゃん思うに、ピーちゃんさんはだから成功してるじゃないですか、はい、ほんであの
飛びたいと、37歳バツイチの
飛びたいと言ってるんでしょ。鳥ってなんで飛べるか知ってます？
なんで飛べるか、
うん、
羽があるからじゃないですか。
違いますよ。
何ですか？
飛べることを疑ってないからですよ。
おお、それはなんか誰かが言ってたんですか？
いやいや、僕言ったことないですよ。飛べることを疑ってないから、飛べないなんてことを思ってないから、
うん、
要はもう
もうっていうか当たり前のことなんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう、
本能というか、
うんうん、羽がついている、私鳥です、飛べないわけありません、うん、飛びます、飛べましたなんですよ、
うん、
だからピーちゃんさんもね、
うん、
なんだ、金縛りになりました、うん、抜けれました、幽体です、壁すり抜けられました、はい飛べます、飛べましたなんですよね、
うんうん、
飛べないかもしれないな、なんていうことをやっぱり頭の概念からちょっとなくしてもらわないと、
うん、
飛べるはずとかでなく飛べるものなんですね、うん、はずとかでもない、うん、飛べるものなんですよ、
うん、
飛べます、飛べますですよ。
飛びます
飛べます、飛べますですよ、飛びますじゃなくて、
飛びますじゃない、
飛べます、飛べますです、
うん、
です
ね、うん、
うん、まあ要は、うん、
でも僕これ思ったのが、
うん、
そのいや、あなたの言うのもすごいそうかなって思うんですけど、
うん、
あの意識するしないっていうレベルじゃなくて、あの壁の方行ったらすり抜けちゃったっていう、
うん、
ところがあったじゃないですか、
うん、
自然と、
うん、そう、
だからもうあの飛び降りるとかっていうことじゃないってことだね。
そう、そうなんですよ、
もうあの行ってみてでなるかどうかわかんないけど、
うん、
まあ行ってみちゃえばもういいってことだよね。
そうなんですよ、だからもう飛べるんで、うん、飛べます、飛べますなんで、
じゃあ飛べますと、
給仕工事さんじゃないけど、
うん、じゃあ、うん、あの次回もしなったらかなり簡単に行けるんじゃないかと、
うん、見てください、両翼を、翼ですよそれ、飛べますよ。なんで笑ってんだよ、両翼ついてるからだもん、うん、
なるほど、
ね、手は翼ですからね、あなたの。
だそうですよ、
飛べます、飛べますですよ、
ね、うん、はい、ありがとうございます。
鳥みたいな、確かにピーちゃんってね、まんま、
うん、あ、そうだね、うん、
飛べますよ、込みで
込みでね、
込みで飛べます、はいはい、うん、
了解です。
いや、あなたに言ったわけじゃない。
はい、
ピーちゃんな、
いや違いますわ、僕は違います、もしかして僕はそんなクソダサい名前つけ
られない。おい、二人に失礼だろ。ピーちゃんさんとピーちゃんに失礼やろ、目の前の失礼だろ。俺の P はパーソンの P なんだ
よ。いやいや、もう
人間の P、
でも一緒ですよ、
人間の P ですから。
はい、ちょっとね、
うん、
僕この次のお便りね、うん、ちょっとやろうかなと思ってたやつなんで、
やろうというのは、
本編で普通に話そうかなって思ってたのをちょっと入れてきてくれた方がいたんで、ちょっと話そうかと思いまして、うん、岸本さん、林さん、奥様、いつもお世話になってばかりで、すみません。
いやいや、すみません。
こんな私ですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。
どういうこと？この
君のネギ坊主を舐めたいと申します。
世話してたわ。
19日、
はい、
これ、あ、これ多分3月だね。
3
月19日、
19日、
東京大とか、カリフォルニア工科大などの共同研究チームが、
うんうん、
人間も地球の時期を感じる能力を持っていることを発見したと発表しました。
第6巻ね。
そう、実験では、うん、老若男女34人の頭部を磁気で刺激した結果、その向きに応じて異なる反応を示していたそうです、
うん、
これは珍しいものではなく、自覚と呼ばれ、渡り鳥やミツバチなど多くの動物に備わっている能力のようです、うん、人間の場合第六感と呼ばれていますが、うん、この力を持っていることは初めて立証されたわけですと、うん、ワクワクしますよね。
素晴らしい。
なぜかって都市伝説好きとして第六感時期と聞いて思い浮かぶものは一つしかありません、うん、そう幽霊です、
うん、
研究者たちは意識的にこの力を利用することができるか詳しく調べていくそうですが、この研究によって誰でも幽霊が見える時代が来るかもしれませんね、うん、ということで、ね、君のネギボードなめたいさんからね、うん、またいただきましたけども、はい、そうなんですよね。この人間の第六感なるものが、うん、実は自覚というものがあって、
うん、
でそれが、まあ立証されたというかね、うん、今までずっとあるとは言われてたんですけど、 それをちゃんと立証できてなかったんですよ、うん、確か。でそれがここに来て、東大と、うん、カリフォルニア工科大学かなんかが、うん、まあ、発表したということなんですけど、うん、そうなんですよね。これによって確かに幽霊とかっていうものの、あのなんか関与とかも分かってくるかなっていうので、
うん、
ちょっとオカルト要素に関わってくる、うん、科学の話かなと思うんですけど、うん、第六感ってだからあるんですよ、
うん、
あなたにも、
ね、あなたにもね、
ピーちゃんにも
マトにもね、
うん、あるんですよ、
はいはい、
だからもしかしたら近いうち、
うん、
本当にその言うように幽霊を見るために、
うん
うん、脳にさ、脳っていうか、うん、と頭に、
はい、
なんかなんだろうね、あのオウム真理教のあのヘッドギアみたいにつけてさ、
うん、
自覚をさ、うん、なんかすごい強くしてとか、うん、見れるとかなるかもしれないですよね、うん、
だからさ、そのずっとさ与え続けてたらさ、
うん、
頭に、
うん、
もうそんなのつけなくてもずっと見られるみたいな目になってきてさ、
うん、
慣れちゃってて、
なるかもね、頭が、
うん、
なんかあのあれですよね、僕、
うん、
ちょっとうろ覚えなんですけど、犬がうんことかおしっこするじゃないですか、
うん、
あいつら、
うん、
あの、
いや僕らもしますけど、ね、
外で、
僕らもしますけど、
ね、いや外で、
外でもしますけど、
いや外ではあんましないですけど
はい、はい、
あのするじゃないですか、
うん、する。
であの時くるくる回るじゃないですか、
回る、
謎の動きというか、
うん、
あれがなんかあのちゃんと意味があったみたいなのか、
バカだからとか、
まあ、それは僕も思ってたんですよ、
うん、
バカじゃないですかあいつ、うん、あの尻尾をぐるぐる回ってるようなやつ
ら、尻尾噛もうとするやつね、うん、
なんですけど、うん、違うんですよあれ、
うん、
あの北の方とか南の方を向いておしっことかうんこしないと落ち着かないっていう
か、
う
ん、えじゃあ分かってんですか、 無意識にあいつらは、無意識でもないか、ちゃんと意識して、
意識的に、
うん、
北にうんこしてんすか、北に向かってうんこしたいとか、っていうことらしいんですよ。
変態じゃん。
いやでもそれはだから時期を、
気持ち悪い。
なんていうの、
うわ全然好きじゃねえ。気持ち悪い。北に向かってうんこしねえと落ち着かねえの。
そうそうそう。
アホで。変態じゃん。
まあそれはそれでアホなんだけど。
キモ変態じゃんあいつら。
いやそう、そうなんですよ。確か。
うわ。
ちょっとね、うろ覚えなんですけど。で、俺、これの話。
病院行った方がいいんじゃねえの？
違う、ね。病院行く必要ないの、別に。
やっば。
そう。で、これね、結構最近、確かね、出たような話ですよ、
はいはい。
発表されたような。なんか実験したのよ。
うん、
あの、犬にうんことかおしっこさせて、サンプル取って。
変態じゃん、そいつも。
どっちの方向を見てるかみたいな。
うわ。
なんですけど。これ
変態じゃん。
これね、俺ね、うん、もう相当前、10年ぐらい前じゃないかな、はいはい、に、うん、あのね、何でも鑑定団ってあったでしょ、
うん、
番組、
うん、
の石坂浩二が言ってたんだよ、
うん、犬って北にうんこするよねって、
犬って散歩してると北に向かってうんこするよねっていうのを言ってて、
すごいな、
めちゃくちゃ笑ったの俺、
うん、
なわけねえだろって、う
ん、変態じゃん
俺めちゃくちゃ笑った記憶があるんだよ、だとしたら
変態じゃんって、
そう、
うん、
で今考えると、
うん、
あの人、
うん、
要は研究とかをせずに、うん、自分の日常の中から見つけてたんだよ、その、
すごいな、
なんでこいつはこの方向を見て、
うん、
うんこしたんがあるんだろうっていうのを、 疑問に思って、うんうん、多分来たかどうかを調べたんだよね。
うーん、いや、なんか石坂浩二さんとかタモリさんもそうなんですけど、
うん、
地図とかああいうの大好きな人はもう常に自分がどの方角向いてるか分かるんですって。だから多分運行
する時に調べたんじゃなくてかな。
そうそう、もう本当にそれは
入ってたのかな。
来ただ北に運行するしたなこいつっていうのずっとあったんじゃないですか。
あれまただこいつ
でっていうこと、ね、ずっと統計じゃないけれども、
うん、
取っていってたら、あれこれこいつずっと北に向かって変態だなこいつみたいな。
いやで俺それをすっげえ鮮明に覚えてて、うんうん、石坂浩二で初めて笑ったからそれ、
うん、いやもっと笑えよ石坂浩二で、もっと面白いこと言ってるだろ。
いやだから
言ってねえよ。
ね、
はいはい、
初めて鑑定団で仕事したなって思ったんだ。
いやそんなことはないでしょ。
だからすっげえ鮮明に覚えてて、
うん、
なんかその話だけずっとあったんだけど、
うんうん、
まさかここに来て、
うん、
石坂浩二のあのとんでも説が、
うん、
立証されるって思わなくてさ、うん、もしかしたらだけど俺が記憶改ざんしてんじゃねえかなって可能性もあるんだけど、
うん、
その、うん、そんな話を石坂浩二したことないっていうかもしれないけど、うんうん、
はい、
俺の中ではすごい覚えてるんだよね、うん、
だからカットはされるけどペーストはされたことないでしょ多分。石坂浩二さんって喋ってる言葉をカットされたってよく言ってますけど、キョンさん逆にペーストしたんです
か。そうそうそう、俺がね勝手に脳内で、
う
ん、
そうそう。
でも石坂浩二はそもそも小さなおじさんとかを見てるような人なんですよ、
うん、
だからこういう日常にあふれる不思議とかを多分ねすごい見てんだよね。
目ざとく
目ざとく、さすがだなと思って。
さすがっすね。
だからここへ来て石坂浩二の、うん、あの
カブドン上がり、
カブドン上がり謎の現象が起こってるっていう俺の中でだけなんだけど。
いいっすね、その話、うん、調べてみました。
何を
出てこないか、石坂浩二北にうんこって。
いや出ないです。
石坂浩二が北にうんこしてますから。
してる可能性あるけど別に。それはあると思うけどね。
だから岸本さん頭の中で、うん、石坂浩二があの飼ってた犬が北にうんこしたじゃなくて、うん、本当に言ってたのは石坂浩二が北にうんこしてたかもしれない。子供の頃の情報だから、頭だから記憶だから。
それだとしてもそれだとしても俺爆笑はするから。だから多分どっちかだよね、
うん、
二択。
僕は北にうんこするんだよ。
なんか北にうんこしたくないって言ってたんじゃないかな、うん
ね、
そう、そう、すっげえ覚えてんだよな
私。すげえ面白いな、北川浩二さん北にうんこしてたら。
すげえ説なんですけどね、うん、そうそう。ということでちょっと、ネギ坊さんのところがちょっと脱線しちゃいましたけど、
うん
うん、あのそう、石坂浩二に注目していきましょうっていうお話でございました。
違うでしょ。
あとね、
うん、
もう何個か読めそうだね、まだ。あ、じゃああれちょっとね。何、
石坂浩二って入れたんですよ、
うん、
犬北うんこみたいな、
うん、
検索に、
うん、
そしたら大橋巨泉さんが暴露していましたが、石坂浩二さんは昔ゴルフ場で野グスをされていたという話ですって。
北に、北にだろうかな、それ。
北にとは書いてないけど、ゴルフ場で、うん、ノックスしたらしいんですよね。大橋巨泉さんが暴露したっていう話があるんで、それじゃないですか。
マジで暴露だね。
うん、
それじゃないですか。綺麗な、絶対それじゃない。
あ、違う。
自分で言ってんだもん。
あ、そっか。自分で言ってんのか。ゴルフ場でノックスしたって。
言わないでしょ、自分で。鑑定団だし。意味わかんねえよ。掛け軸出てる横で。
ハンマープライス。ゼロ。
来た、来た、来たってね。
で
クソ、
うん、北にうんこしましたっつって北にうんこしたんやね。
何の番組だそれ。ひどい、
いいうんこしてますね。
はい、次、はい、もういねえんでそいつ。はい、ですね、
そっか、いねえのか、
あ、これ短いの、
あ、いいですね、
はい、いつも楽しく拝聴しております、はい、謎の格闘家です
。お、はい、
売れすぎた果実。友人の話です。タイトルですね。
何言ってんのこの人。
売れすぎた果実。
バカじゃない
の。いやいや、なんでだよ。まだわかんねえな。バカだけど。
売れすぎた果実っていうタイトルを自分が書いたさ、文章につけたやつさ、うん、バカじゃん。
エロ小説家以外にないですよね。
確かにね。
友人の話です。すげえ、
はいはい、
過去最短ですよ、これ多分、
うん。
友人の話です、
うん、
友人の祖母は若くして亡くなりました。
あらら。
息を引き取る間際、赤いリンゴになりたかった、
うん、
という言葉を残したそうです、
うん、
その当時死因は分からず、医学が進み後に分かりました、白血病でした、もしかしたら赤いリンゴとは正常な赤血球が欲しかったという意味かもしれません
あ、すごい。
なんかちょっとテイスト変えてきた話ですけど、だからあのなんだろうね、その感覚で分かってたのか、なんか亡くなる間際ってちょっとさ、ほら特殊能力的なのがあるみたいな話もあるじゃないですか、あのだからそのおばあちゃんはなんだろうね、当時だから医学進んでない状態で分からないってレベルだから、レントゲンじゃないけど、なんか自分をその客観的に見れる能力を持って表現、赤血球を知らないで赤いリンゴってこう言ったとか、なんかそういうことなのかなとかね、思いましたけど。
確かに、
な
んかアイドルでいませんでした、なんかフレッシュレモンになりたいみたいな言ってる子。
ああ、ね、いますよ、なんとかみおりちゃんでしょ、
ちっちゃい可愛い子、
あの、レモンの
そうそうそうそう
妖精みたいな感じ、
そうつけてね、
言ったよね、
あれと同じではなく、なんか急に自分のキャッチコピーじゃないけど可愛らしいこと言ったみたいな、
死の間際
リンゴになりたいのみたいない
やまあまあなきにしもあらずだけどね、その、やっぱ亡くなる寸前に何を言うかっていうのは、結構命題だと思うんですよ、みんな人類の、
はいはいはいはい、
なんかだって一言さ最後残るじゃないですか、残ってる人たち に、
ね、
あの家族とか、まあ分かんないけどその場にいる人たちに最後一言だけ言える状況になって、でもなんかねえ、そこで何を言うかでその人の人生がどういうものだったかみたいな分かるみたいなのありそうですよね、愚痴なのか、なんかね、あの願望とかなのか、生きたかったとかあるじゃないですか、いろいろ。
なんて言います、
なんだろうな、全然考えてなかったね、言ってながら
なんか最後の言葉で言うと、なんかあの光をくれとか、
光をくれ
とか、偉大な方が亡くなられる時の最後の言葉って、なんかちょっと含んでんのかなって思うじゃないですか、
あ
の
意味がありげというかね、
でも本当はただ、暗かったからっていうだけだったらしいんですけど、もうあのめちゃくちゃさ、もう本当偉大なる岸本の中の王になったらさ、岸本の中でも岸本って言ったらもう、誠が出るぐらい有名になったらさ、最後含み持たした一言なんて言いたいですか、
すごい地位がある状況ってこと
でしょ、地位がある
状況、もう要は影響を与えるから、うわ俺もう絶対あれだわ、なんか寄せちゃう、その
何言ってももうすごい、うわやっぱり岸本だって言っていろいろみんな勘ぐっていろいろ付け足してこういうことだったんだって、もう都市伝説ぐらいになるとしたら、
いやもうなんか俺絶対寄せちゃう、そのキャラに、
ああキャラにね、
今の岸本なんか我蘇るみたいな、なんかそういうことを言っちゃいそう、
今の岸本さんですよ、そのまんま、
ああ俺
そうそう今のままでいい、
今の感じ
3年後
3年後
だとして
3年後
でトップ取ってるんですよ、
なんだろうな、
トップ取ってるんですよ、トップ岸本の中のトップ、
なんだろうね、
岸本ワングランプリってなったらもう岸本が圧倒的、誠が上位ってなる、
いやでもやっぱりなんかあの、後悔言っちゃいそうかな、
え、なんて、
あの鈴抱きたかったとかなんかそういう
最悪、
なんかそういうやつ言っちゃいそう、
今そうなん、
いやそうだけど、
うきつあの形ぐらいでしょ、うわ
アリスでもいいよ
って言ったりじゃん鈴抱きたアリスでもいいよっつって、
いやわかんない、なんだろうな、後悔言う人生ってでも良くないと思うけど、俺は言っちゃいそう、なんか前向きなこと言えないと思う、残ってる人に向けてとか、あの金はお前らにはやらんとか言っちゃいそう、
なんて言うだろうな、
だ方向性ではね、シンプルにそのなんていうの、伝記に残したいみたいな言葉を言うのか、
ほんまにシンプル俺死にたくないって言うんですけど、
ああいやそれもあるかもな、
やだーって言う
と、いやーって、
今新薬開発されてっていうかもしれない。
めっちゃ残るよ、うん、周りにいる人たち。
残る残る、ね、それが逆にかっこいいになると思うわ。うわー
ってなる、
うん、あんだけ優れていろんなことをやった早瀬でもやっぱり死は怖かったのかみたいな。
なるほどね、
う
ん、
自信を与えるというか。
それまでね、死を恐れないみたいな感じのキャラだったらありだね、うん、かっこいいってなるかも。その最後に人間らしさが出たっていう、
死後の世界で戦ってきますわって言ってたのに。
そうそう、ね、そう、それそれ言ってたのに、そういうの、
そうそうそう言ってたのに、最後いやもうほんまやだ死にたくないって言い出したら、ね、逆にちょっとかっこいいな。
そっちの方が好感度上がると思うわ、うん、あね、死ぬ時なんだね。
そうそうそうそう、やだーって、
やだーって、
うん、だってあれもやってないし、あそこも行けてないし、あれも食べれてないのに、やだーもうっつって死んだらかっこいいね。
かっこ、うん、もっと人間らしくてもいいよね。だから、うん、監獄さんチンチン触ってチンチン触ってみたいな。もう間に合わない、間に合わないっつって、
あーもうって
それぐらい人間らしさ出してもいいかもしれないね。
確かにね、うん、
いやそうね、最後の一言難しいな、
待ってますとか、ね、
みんな考えた方がいいと思うよ。本当
言いたいけれども多分言わないでしょうね。
言わないかな、うん、なんかかっこいい一言ってあんのかな、正解的なのって、うん、ないよね。
板垣シストも自由は死なずとかあるじゃないですか。
あーもう
でもあれって言ってないでしょ。
だって言わされてるっていうか、あれじゃん、残ってんのと違うんでしょ、うん、だって
、いや板垣シストも自由は死なずは新聞記者が書いた言葉らしくって、ね、記者が
本人
は痛いって言ったらしいですよ。
だから、
うん、
でもめちゃくちゃじゃんそれ、
うん、
言ってねえことを勝手に書かれて残っちゃってるでしょ。そう
そうそう、だってあれでしょ、石田純一さんとかもフリマ文化だって言ってないでしょ。あれ
あれ言ったんじゃないの、
あれ記者がなんか書いたらしいですよ。
あ、そうなの、
フリマ文化だっつって。
なんかでも確かにちょっと違うニュアンスで言ってたんだよね。それを切り取ったらそうなったんだっけ、
言
うとら
んって言ってましたよ。
俺ね映像見たんで、その、
うん、
まさに記者が言わせようとしてるところ、
不倫は文化って言ったところでしょうかみたいなことですか。
そうそう、あそう、そんな感じだったわ、
うん、
で誘導っぽい感じだったね。
そう、
うん、
そういうこと
じゃあ言ったと一緒じゃない。
そう、そういうことを要は名言にはできないから、うん、そのね、うん、嫌われると使えないから不倫は文化だと言ったみたいな、
うん、
そういうことでは残らないからね、やっぱりね、うん、
まあ、そういうことなんだろうね、うん、
まあ、ね、
シンプルに、
うん、
はい、ということでございました、はい、ありがとうございます、
はい、
なんかあれですね、だいぶちょっとテイスト変えてきましたね、
うん、
格闘家も
ね、リンゴになりたいはすごいな、でもなんかかっこいいな、
めっちゃあれだよね、考えちゃうね、
うん、
最後にそれ言われたら、
うん、
あれ来てますよ、あ、じゃあこれ読みましょうか、
はい、
岸本さん、安弘
は、
こんにちは、久々にメールさせていただきます。
誰、
安弘の同級生のイーリンです。
あー、イーリン帰るよ、
ちょくちょく送ってきてくれてます。金縛りについてのお便りを聞いて、僕が体験した金縛りについてお話しさせていただ
きたく、体験してんな、
メールしましたね、
うん、
僕は金縛りを体験したのは大学生の頃です、は
い
は
い、大学生の時体験してんな、いつも、
うん、あ、前もそうだった、
うん、
その時は午前中の授業が終わり、
うん、
アパートに帰って昼寝をしていました、
はい、
昼寝中、
うん、
寝苦しさを感じ目を開けました、
うん、
すると体が動かないことに気がつきました、
う
ん、こんなに明るいうちにでも金縛りにかかるんだと思いましたが、
うん、
すぐに恐怖感に駆られました、
うん、
体が動かなくなって数分後、体のどこかが動かないかと思っていると、急にビーという大きな音の耳鳴りがしました。
うわ、うん、
耳鳴りに対してさらなる恐怖心を抱いていると体に異変が起きました。空いていた視界が下から上に血が流れるように真っ赤に変色していきました。
怖
っ。視界が赤くなるにつれて耳鳴りが大きくなっていき、やばいと思って体を動かそうとしたら金縛りが解けました、
うん、
その後特に何もなかったですが、あの時の体験は印象に残っています、
うん、
さて話は変わりますが、都市ボーイズが津山市でイベントを開催するということで、今から待ち遠しく感じています、は
い、ありがとうございます。
イベント当日は僕も行かせていただこうと思っています、はい、久しぶりに安弘に会えることも楽しみですし生で岸本さんの美声を聞けることが楽しみです、
はい、
イベントの成功を願っています。
ございます。
最後に、
はい、
小学校時代の番長って僕も知ってるやつですか？
しばくやん絶対しばくじゃん。
なんでよ、
うん、
そうなんすね、
すごいっすね。
来てくれるんですね。
そうそうそうそう、うん、結構早めに連絡くれました。
あ、そうなんですね。
ありがとうって返して、
はいはいはい、
うん、ありがたいです。
イーリンなんかすげえやってんじゃないですか。
やってる、
あの体験、
うん、体験ねしてますね。
結構これ怖いよ。
当時はそんなことは本当にお首にも出してないですよ。
あ、そうっすか。
全くその中学生時代は、
まあ、でもだからないんでしょ中学生時代は。
そういうことか。
大学生になってからとかでしょ、
うん、
多分、
うん、そうそうそうそう。全然知らなかった。
俺これ怖い、これになったら、ね、このパターン。
あの耳鳴りはね、
うん、
基本僕もずっと鳴ってるんで。
それでもお前始まりでしょ。
始まり、始まりっていうか、え、終わるまでですよ。
あ、ずっとそれはあんだ、
うん、そうそうそう、
続いてんだ。
続いて続いて
る。花火でしょ
花火と、うん、あのキーンっていうの、
うん、
うん、鳴ってるずっと。
それってさ、大きくなったりすんの？あの大小というか大きくなったり。あ、ずっと一定、
ずっと一定の大きい音、頭の中で。でもその目開けたら下から上赤いのが、
うん、
ね、
うわって
上がっていくっていうのは
なんかあのホラー映画のシーンみたいですね、うん、赤い。
確かにね、
それは結構恐怖感あると思うね。
キャリーみたい
ね、なんかやっぱり、うん、大量の血が出てくるようなホラー映画を見ちゃうイメージになるよね。
確かにそれはちょっと、うん、
なるほどね。視界にもあるんだ ね、そういう影響って。金縛りで
僕は、
うん、
うん、ないっす。あとなんか知ってる人かっていうんですよね。
そう、
知らない人です。
あ、イリンは知らない、
知らない人、うん、知らない町の学校に行ったので、
うん、ああそうなんですね小学校
はい、
癖番長は、
あ、小学生番長、知らない町の、そうです、学校、僕らとは全然違う方に行ったんで。
よかったですね、じゃあ、うん、知らなくて
しばかれずに済む。
どっちが
嫌でしょ
どっちが、
岡山の知人がと付き合ってんのかっていうの、
それで赤い感じの、ね、うん、視界になってんのも見たいしね、
うん、ほんで俺のせいでしょ多分、
まあ、100% でしょ、
うん、やめてやめて、俺の
俺のために
争わないでって、
うん、いや、いいんじゃないですか。
喧嘩をやめてって嫌でしょ。
そしたらもう北向いておしっこしてる
変態じゃん俺も石坂浩二も
してねえんだよ石坂さんは。
いやでもゴルフ場で野草はしてるから、
それはしてる、
うん、
うん、それはしてるだろう。
多分間に合わなかったんですよ
ひどいな、
トイレまで、
うん、勝手に石坂さんの話してるもん、
ね、ボール回ってる時に。
もう全然先輩だし、関係ねえのに
ね、大橋巨泉さん先輩だからトイレ行きたいって言えなかったんですよ。
なるほど、
うんこしちゃったんすね。
もう一個いこっかな、
うん、
うん、じゃあちょっとこの方は読んでないんでね、
はい、
岸本さん、林さん、はじめまして。ポッドキャストいつも楽しく聞いております。初めてメールをさせてもらいますが、はい、今回はお二人に相談というか質問があります。
はい、
私はニュージーランドで暮らす双子の母です。
え、
なんで、ええな、
ニュージーランドから。
そうです
よね、すごい、
双子は現在4ヶ月なのですが、あまり手のかからない赤ちゃんたちで助かっています。
あ、いいですね。
いつもおとなしく、お腹が空いた時か眠い時くらいにしか泣かない我が子たちですが、たまに助けを請うような激しい泣き方をするのです、
うん、
泣く時は片方が寝ていて起きている方が泣きます、
うん、
泣き上げるとすぐに泣き止み、真左を向いてキョトンとした顔をします、うんうん、そういった現象が起きるときは決まってどちらかが寝ていてどちらかが起きているときです、うん、一人にそれが起こると決まって何時間後かに別の方に同じ現象が起こります、
うん、
なるほど、だから片方ずつ同じことが起こると、
うんうん、
物心つく前の子供は大人には見えないものが見えていると聞きます、うんうん、うちにはおそらく第五の住人がいるのでしょう、うんうん、おそらくその存在は子供たちをあやそうとしてパフォーマンスを披露すると裏目に出てしまい、別の方にも試したがやはり受けなかったといったことではないかと予想しております、うんうん、そのことについて特にどうしたいということではないのですが、むしろなかなかチャーミングなお化けさんと仲良くしたいと思います、
うんうん、
ですがうちの子たちを怯えさせるのだけは控えてほしいです、うん、 そういった、存在とコミュニケーションを取るにはどうしたらよいでしょうか。その存在は最近他界した私の祖母の可能性もありますが、前の住民関係かもしれません、
うん、
そうすると英語だとなんとかなるのですが、ニュージーランドの先住民族マオリでマオリ語しかわからない可能性があります。林さん、岸本さん、拙い文章で情報が何とぞご回答いただければ嬉しいです、これからも頑張ってください、はい、オカルトネームマナーさんからですね、
ございます。
ニュージーランドからあの、お便りいただきましたけども、
うん、
面白い話ですけどね、うん、コミュニケーション取るにはどうしたらいいかと。
やっぱりね、なんていうんですかね、言葉関係なく伝わるボディーラングエッジってあるじゃないですか。
例えば
1,2,3,4,5 とか、
まあまあ、はいはい、うん、泣いてるとか、なんかジェスチャー的なことね、
バツ、
うん、丸いや、バツ丸は結構限られると思う
から、バツ丸とかね、うん、まあ簡単なものですよ、はいはい、誰でも分かるような、なんかそういうジェスチャーで、うん、何か相手にそういうね、
要は言葉を使わずにってこと。
で、なんかね、言葉を発せられる例ってなんかすごいね、例えばですけど力を持った例とかって言ったりするんですよ、物触ったりとかする例、
うん、わかるよ、うん、だからそれってもう要はかなりレベル高くないとできないこと
って、そうそう、とかかなり強い念があるとか ね、うん、
ね、
でも子供をあやすぐらいっていうことはおそらくその何かすごい強い念とかないと思うんですよ、
うん、
うん、何かものすごいうわー揺らしたりとか、
まあね、
ないと思うんですよ。
確かにポルターガイストじゃないもんね。
で、
そ
う
そ
う
そ
う、できてほんまにポルターガイストのコンコンっていうぐらい、
うん、
だからあのイエスだったら1回コン、ノーだったら2回コンコンとかって、うん、よく例いますかっていう時に使ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それ試してみたら、
ありましたねそれ、
うん、そうそう、よくね使うじゃないですか、例えばトンネルとかでトンネルの中にいる例に聞きますみたいな、私のことを恨んでますか、ね、イエスノーでイエスだったら1回コン、うん、
学校の階段とかでもあるよね、トイレでノックしてくださいとか、ね、それそれそれあるよね。だ
そういう、うん、なんかその定休例とかと話すための、うん、あるじゃないですか、
こっくりさんとかでもいいんじゃない、そうそう、だから、うん、イエスノーとかで聞けるし ね、まあ、うん、まあそれが直接つながるか分かんないけど、ね、
まあ、ニュージーランドでしょ、
うん
うん、だからそれなんかね、コーンとかコンコーンとか1回2回とか丸とかバスとか1,2とか、なんかそういうことしてみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
でもね、同時にやんねえんだっていうのもあるよね、
うん、
双子、
まあね、
もう難しいのかな、
うん、もしおばあちゃんだったらば、
うん、
イエス1回コンってしてくださいみたいな、
ね、それで分かったらあれよね、うん、安心できるよね、
う
ん、おばあちゃんの霊っていうのか、マオリ族、
うん、
だったら全然違うもんね、うん、対応が ね、まあ、うん、
で前ね、なんかそういう風に霊とコンタクト取れる私はみたいな感じでコンコンコンコンコンってやってる、
はいはい、
なんかオムニバスの心霊ドラマの一つであったのが、
はいはい、
コンってやっててコンコンって返して、私は霊とコンタクトできるんですっつってコンコンコンコンやってたら、急にあっちが切れちゃって質問ばっかりするから、コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンっていろんなところから聞こえたみたいなのがあったりするんで、質問ちょっと仕方とかやりすぎとかね、聞きすぎとかね、
うん、あれだよね、あくまでその人に接するぐらいの丁寧さでやるべきっていうのはあるよね、
尊敬の念を持って、
そうそうそう、
礼を人間ですから、
よく言うけど、うん、やっぱなんか攻撃的な感じでやるとあっちも攻撃的に、
う
ん、返してくるだろうし、
うん、
特に人と一緒と
か、そうそうそう、そういうこと、だからそういうのをちょっと心がけながら注意しながらそのコンタクト取っていったらなと思います。
で、コンタクト取れたらまたちょっと送っていただければなと思いますよね、うん、うん、ありがとうございます、はい、わざわざ異国から
ね、本当ですよ、ニュージーランドね、
うん、
すごいですよ、
ぜひ読みたいなと思いました。
ラグビーが強いとこでしょ、
そうそう、よく知ってるね、うん、
知ってる知ってる、
そうそう、う
ん、なんだよ、
いや、
なんか見えんの、左に見えてんじゃん、なんか左をポカーンと見て、
違う違う違う、双
子のどっちか、
オールブラックスってあれとニュージーランドだったっけなってちょっと思って分かんなくなっちゃった、オーストラリアだった、
オーストラリアとニュージーランド
ですよ
ね、
うん、まあいいや、はい、ということでございました、はい、お便り会結構ね、
はい、
バーッと読みましたんで、また面白いのあったらください、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。